皆さん、こんにちは。3月27日、第773回、道草寄り道、気まぐれラジオです。前回に引き続いて、今日も、代打で原田がお届けいたします。はい。春休みに入って数日が経っておりますが、はい、子供たちは、春休み、どういうふうに過ごしているでしょうか。きっと自然体験業界の方々もね、春キャンプます。まあ、ただ中という感じではあると思うんですが、スキー場は雪が今年は、まだあるような情報を持っておりますが、安全に楽しく過ごしてもらえればな、なんていうふうに思っております。ということで、今日もゲストをお招きしてですね、お話を聞きたいな、というふうに思っております。稲葉さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、まあ、ゲストというか、幹事の稲松くんなんですが、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい。改めまして皆さん、こんにちは。株式会社ノッツの稲松と言います。総輪社中では幹事を務めさせていただいております。はい。株式会社ノッツでは、多くは受託事業の方の担当をしていて、自然体験を企業さんと作ったり、その自然体験の要素を使って企業研修をしたりというようなことを主に担当してます。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、もちろん同業者なんですけれども、春休みということで、だいたいね、きっと事業何かしていると思うんですけど、なんか、先週、ね、インスタで、できますっていうのが出国する動画載ってましたけど、あれは何のプログラムなんでしょうか？
子供たちと一緒にですね、エベレストを見に行こうという企画がありまして、はい。この総輪社中の共同代表をしている小沢くんが担当なので、今、行ってますね。はい。
すごい。去年ね、下見行ってたから、なんと1年に2回も行くという。
そうなんです
す
よ。
ごい。
なんで、去年の3月に10日間ぐらいで、下見に、これは一緒に 行きまして、それが、きちんと事業化できてですね。はい。今、実施をしているということになります。
何日間ぐらい行くんでしたっけ？
10日間、10日間行っ
10
てます
日間。
ね。はい。
じゃあ子供たちにとって春休みをほぼフルフル使いながら行くって感じですね。
そうですね。まあ、
す
帰って
ごい
くる日程
な。
まで入れると11日。3月31日日曜日の朝、こちらに帰ってくると。
すごい。まあ、コロナもね、明けて、そういう海外もだいぶ復活してきたということで、ちょっとそもそも聞きたいんですけど、まあ、ね、東京の子供たちをこう、プログラムで相手にしていた、プログラム多かったと思うんですけど、この海外キャンプってあまりね、たくさんの団体がやってない中、なぜネパールなんですか？
もともとやってみようっていうふうになったのは、株式会社ノッツおよび NPO 法人国際自然大学校という自然学校があって、そのノッツグループが40周年を、迎えまして、
なるほど。
2023年。はい。で、その40周年の、まあ、記念の企画として、国際自然大学校、まあ、国際ってついてるので、まあ、国内だけじゃなくて、外に出て、っていう体験を、プロデュースしてみようというのが、ことの発端で、まあ、どこの外国に行くのかっていうのは、まあ、いろいろ案があったんですけど、ちょうど、今一緒に仕事をさせていただいているプロ登山家の竹内宏隆さん、はい、が、ノッツの出身だということもあって、ネパールどう？っていうふうにですね、
これ
紹
はす
介を
ご
し
い。
てもらったんで、いや、これは、一緒に企画を進めていくっていうこともそうですし、まあ、世界一の 山を、子
ん。
供たちに自分の目で眺めさせてあげたいなっていうふうに思って、ネパールを選んで企画をしました。
なるほど。
はい。
すごい。そういう後押しがあって、ここに決まったっていうことです
そうです
ね。な
ね。
るほど、なるほど。それ、まあ、見に行くっていうことですけど、具体的に
うん。
10日間、なんか、どういうスケジュールで、こう、動いていくんですかね、
うんうん。
子供たちは。
はい。まず、1日目はまあ移動日なの
うん。
で、3月の21日に、成田から。今回は、ちょっと、直行便じゃなかったので、途中、マレーシアかな？クアラルンプールで乗り換えをして、で、カトマンズの空港に、1日目は移動すると。で、2日目は準備をして、3日目から、今度はルクラというですね、標高が2860メーターぐらいのところにある飛行場にビュンと飛行機で飛びまして、飛行機もね、皆、イメージするジャンボジェットみたいなんじゃなくて、20人ぐらいしか乗れない。
ああ、ちょっとね、小さめの、
そう
なる
そう
ほど。
そう。小さなプロペラ機で、ルクラに移動して、で、そこから歩き始めるんですよ。で、歩いて、まあ、3日間ぐらい、まあ、2泊3日ぐらいで、初めて、きちんとエベレストが見える、場所がですね、シャンボチェの丘っていうところがあって、そこがだいたい標高が3880メーターぐらい、富士山よりちょっと高いぐらいです
おー、
ね。
すご
は
い。
い。そこまで歩いていくという企画です
そう
ね。
か。
はい。
じゃあ、エベレストを見るけど、見る場所がすでに富士山より高いと。
そうですね。
す
そう
ご
です。はい。
い。そこで見ている子供たちはそんなことを言われない限りは、そんなこと気づかない
そうそう。これが
お
ま
ーい。
た面白くて、日本だと森林限界って言って、高い木とかが立ってるのが、植物がね、あるのが、だいたい2500メーターぐらい。うん、それ以上に行くと、まあ、土の関係なのか、日本にある植物の関係なのか、あんま生えてないんですけど、ネパールは氷河の国なので、上の方にまだ土がもうたくさん残ってて、雨でこう流されないのでね。はい。なので、全然2500メーター超えても、高い木も大きな木もたくさん生えてて、
なるほ
なん
ど。
か、ちょっと錯覚するんですよ。ここ何メートルかなみたいな。でも、そこの3880メーターのところまで行くと、まあ、ちっちゃくですけどね、向こう側にエベレストと、世界4番目の高さのローツェが一緒に見えて、まあ、素晴らしい、眺望が開けてるんで、はい。
なるほど。そうですか。これ、稲葉さんでも下見にね、去年行かれて、まあ、でも今日実はこう話してたちょっと今年はお留守番ということで
そうです
向こう
ね。
とつなげたらよかったんですけ
うん
ど
うん。
まあ、先週出発してみんなすごい楽しそうな動画がずっとよく流れてるなと思ってるんですけど、ちなみ
はい。
に初めてエベレストを去年見た時
うん。
はどんな風に見えました？
いや、もうね、すごい。去年は快晴で、本当に肉眼でよく見えて、エベレストの上の方が、まあ、富士山見たことある人は分かると思うんですけど、風が強い時にこう、富士山の上から雪がブワーってね、飛んでる感じで、エベレストもそういう形でした。まあ、登っていく最中もそうだったんですけど、もうとにかく山が高いんですよね。我々が下見に行った時は3400メーターぐらいのところに宿泊をして、で、そこから一気に登って見に行ったんですけど、その3400メートルの宿に泊まった周りの山々は、だいたい6000メートルとか7000メートルぐらいある山で、
すご
なん
い。
かすごい山もが大きいっていうか近いイメージ。でも谷がめちゃくちゃ深くて、下まではもう全然見れないみたいな、本当に山に囲まれて山に圧倒されるみたいな景色が、ずっと広がっている場所で、
なるほ
はい。
ど。
で、さらにその丘にポコンと登ると、また奥の方に、丘、奥の方にエベレストが見えてですね、 よくよく考えれば3880ぐらいなんで、あと5000メーターエベレス
ね。
トは高いんですよね。
すごい。
これがね、
な
こ
か
の、
なか想像を超えちゃ
強
っ
かって
る。
た。
なるほど
うん。
ね。
途方もないこの
はい
地球の、地球の大きさっていうかなんか自
はい。うん。
然の凄さに、圧倒されて、この目にエベレストがポンって入ってきた瞬間にはですね、やっぱ自然と涙が流れるみたいな、まあ、そんな体験でした。
いや、なんかちょっと一個聞きたかったのが、まあ、見に行くっていう言葉だけを取ると、なんかもう少しね、こう、なんかもう まあ、誰でも、ちょっとまあ、飛行機に乗っていけば見れるかなっていうような、その感じなんですけど、実はね、そんな見に行ける場所も、そんな富士山より高いなんて多分、想像がつかないのかなと思うんですけど、痛いのは、子供たちが、すごい、どういう子が、こういうプログラムに興味を持って、でも行く前に、いや、いきなり行けないですよね。登山やったことないとか、経験ないっていう子、まあ、今、どういう子たちが実際行っているのかっていうのと、まあ、そういう子たちのフォローって、なんか、実際は出発前にこういうことやったよとか、向こうではこういうのをイメージしてるよみたいなって、なんかありますか？
参加してる子たちは、そうですね。まあ、山が好きな子、山が好きというか、まあ、自然体験が好きな子たちで、国際自然大学校の年間プログラムに来ていて、卒業してった高校生が一番上の年で、
ああ、なるほ
まあ、あ
ど、
と
大きい。
は、株式会社ノッツの東京アドベンチャークラブという事業に来ていた子が小学校3年生一番下という、ちょっとこう、年齢幅としては幅広な5人の精鋭たちなんですけれども。
3年生ですごいな。
で、実際、高所のトレーニングはしてないので、そこはまた後でお話しするとして、23年の9月から、まあ、チームビルディングも含めて、まあ、いろんな、日帰りであったり、まあ、1泊2泊ぐらいの、プログラムを、月に1回、こうやりながら、
なるほど。
みんなでこう計画を立てるとか、自分たちのことは自分でできるようにとか、チームビルディングをしながらですね、長い距離を歩いてみたり、道のないところを地図を見て、ルートを作って歩いてみたり、なんかそういうことをしながら、チーム感をね、高めてくるっていう半年間でした。で、
なるほど。
高所については、やっぱりね、子供の脳って、この余裕がない、頭蓋骨と脳みその間にあんまり余裕がなくて、やっぱりこう、高山病になりやすいそうで、で、ここについては、ちょうど今一緒に授業をやっている方で、国際山岳医の方が実はいらっしゃって、その方も、ちょうどネパールに、一緒に行こうということになりまして、現地でのそういった傷病が出てくるみたいなところについては、そこからもアドバイスをもらいながら、対応してるっていう感じですね。
まあ、やっぱりね、そういうフォロー体制ができてないと、なかなかね、海外のプログラムって、こうやる勇気がね、いますし、必要ですよね。
そうですね。でもね、ネパールは親日国で、すごい、それこそカトマンズじゃなくても、ルクラとか、ナムチェバザールっていうところでも、なんか、日本人だって分かると、こんにちは、こんにちは、とかね、
なるほ
あ
ど、
り
ながるほ
とう、
ど。
みたいな、そう、なんかこう、簡単な日本語ですごい話しかけてきてくれる人たちがたくさんいて、
なるほど。
非常に人も優しいですし、治安もいいし、僕も実は去年の3月にいた時が、初海外だったんですけど、過ごしやすいというか、なんか、そういう人からのプレッシャーをあんまり感じずに、過ごせましたね。だから子供たちもきっと、それを、こう、体感して帰ってくるんじゃないかな、というふうに思います。
ねえ、もう旅も半
はい。
分ぐらいに差し掛かりましたんで、まあ、ここまで大きな怪我がないといいなって祈りつつ、残りのね、3日4日、はい、楽しんでほしいな、なんていうふうに思っております。なんか、今、小沢くんが一緒にプログラムで行っておりますけども、ぜひね、帰ってきたら、子供たちからの、感想とか、行った子供からの感想も聞いてみたいですけど、もしかしたらこのラジオも現地で、小沢くんが流して子供たちに聞かせてくれると。子供たち楽しんでーっていうメッセージをね。
そうです
はい、こ
ね。
こから届けばなというふうに思っております。
はい。予定通り行けば、今日の、これが配信された後ですね。エベレスト街道のトレッキングを終えて、ネットが入るところに帰ってくるでし
な
ょう
るほど。
から、はい。
じゃあ、ぜひ、
はい。
聞いて、
見てもらえると
感
いいか
想を
なと
ね。
も思い
子
ま
供
す。
たち
は
か
い。
ら感想が届くと嬉しいな、なんていうふうに思っております。
はい、あ
は
りが
い。
とうご
と
ざ
いういこ
ま
と
す。
で、いえいえ、春プログラムにね、ネパールの、はい、キャンプを今、行っている、株式会社ノッツの稲松さんに今日はお話をいただきました。稲松さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございまし
は
た。
い、ありがとうございました。